ジオ版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelle Eddy. This is February 1st issue. Today we're going to talk about Chatreeling by AI.
2月最初のプログラムは AI 時代の子育て第2回目です。
応援貢献夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
こんばんは、ハルヒトです。
はい、今日は月曜版と日曜版、今月はね合同で AI 時代の子育てについて特集を行っています。その第2回目です。
そうですね、
で1回目見逃した方、聞き逃した方はあのホームページで掲載しておきますから安心してくださいね。では始めましょうか。
はい、今日は第2話、
はい、
メリットとデメリットについて、あのね AI、まあ今のところはね人間の道具なんですよ。道具なのでいいとか悪いとか、まあいろいろあると思うんだよね、うんうん、まあ分かりやすく言うとノコギリで釘は打てないでしょノコギリ便利な道具ですけどね、
うんうん、
でもそれで釘を打とうと思うとやっぱりおかしなことになってしまうよと。まあなのでね AI を子育てに上手に使うのはいいんだけれども、うん、AI に使われちゃうとまずいよね、
うん、
っていう視点なんですね、うん、で第1話目では、まあ、生成 AI のこと、絵が描けたり文章が作れたり、まあいろいろね、お話ししました。ロボットなんかにもそれが組み入れられるといろんなことができるよねとか、あとは VR のことなんかもね、ちょっとお話ししましたね。さあそれら統合してね、どんなことが子育て場面で起きていくかっていうこと、まずね今いろんな子育ての専門家の皆様が、うん、AI を導入するとどうのこうのって言い始めたんですよ、
うんうんうん、
でそもそも子育ての専門家って何だろうっていつも僕は思っているのね
そうですよね、
うんうん、学校の先生は専門家なんだろうか、
うん、
子育てのっていうのがつくけどね、
うんうん、そうですね、うん、
教えるのは専門家かもしれないよね、うん、ミシュランはどう？うん、塾の先生じゃない、
はいはい、
うん、子育てをしているのかな、それとも勉強を教える。
あ、うちの場合はなんかあのお母さんと協力して子育てをしながら勉強を教えてる感じかな、
うんうん、ということは子供たちにとって第二のお母さんみたいな感じ
だんだんおばあちゃんっぽくなって
る。あ、なるほどなるほどでね、第1話の最後の頃にもね出てきたんだけども、海外ではね何っていう 職業があるの、
うん、
まあこれベビーシッターよりもちょっと高尚な人たちですよ。言語を教えたり、はい、科学を教えたりとか、
うんうん、
でそういう職業にとって変わるのが AI なのかなとかね、
うん、
まあいろいろ考えることはあるんだけども、
うんうん、
AI が子育て支援をした場合のメリットっていうのがね、うん、最近いろんなところで言われ始めましたよ、
うんうん、
で今ねこれから読み上げることは、うん、実は AI が書いた AI が子育て支援をした場合のメリットなんですよAI が書いてくれた、
はいはい、
うんうん、だけどねここで AI が勝手に作ったっていうふうには思わないでほしい、
うん、
今ある生成 AI は 大規模な学習をするんですよ、うんうん、まあ、材料を与えてる人がいるってこと、うんうんうん、でその与えられた材料の中から導き出したことなので、うん、きっと専門家と言われてる人たちがいろいろ言ったこととかを引っ張り出してきてるわけ、はいはい、うん、で知っての通り私はものすごく疑り深いのでそれらをこう比べてみたら、うん、概ねね大差ないんですよ、うんうん、はい、なのでねちょっと読み上げていくんですけど、はい、これ、ラジオで生で聞いてらっしゃる方には大変申し訳ないんですが、とても文章が長いですから、うん、ホームページに掲載してね、はい、見えるようにします、はい、だけどこうラジオでも楽しんでいただけると思うのでね、ざっくりここでは捉えてもらったらいいかなと思います。はい、はい、1番から7番まであります。 AI が子育て支援をした場合のメリット、これは AI による回答です。専門家も同じようなことを言っています。はい、まずね1番目、情報提供とアドバイス。AI は最新の育児研究や健康情報に基づいたアドバイスを提供できます。これにより親は子どもの成長や健康に関する質問に対して信頼できる情報を得ることができます。はい、2番目、発達の追跡とサポート。 AI 技術を使って子どもの身体的、認知的、感情的な発達を追跡し、その段階に応じた活動や学習の提案をすることができるよと、うん、はい、3番目、言語学習の促進。 AI を活用した言語学習ツールは子どもの言語能力の発達を助けることができます。これにより早い段階での2言語学習などがより容易になります、うんうん、4番目、安全監視。AI を使った監視システムは子どもの安全を守る上で重要な役割を果たすことができます。例えば異常な行動や潜在的な危険を検知して親に警告することができます。はい、5番目、感情的なサポートとストレス緩和。 AI は子どもの感情状態を理解し、適切な反応やコミュニケーションを提供することができます。これにより子どもの感情的なニーズに対応し、ストレスを軽減する手助けをします。6番目、時間管理とルーチンの最適化。 AI は家庭の日常スケジュールを管理し、効率的なルーチンを作成するのに役立ちます。これにより忙しい親が時間をより有効的に使うことができます。7番目、教育資源へのアクセス。 AI は年齢や発達段階に合わせた学習資源や活動を推薦することができます。これにより子どもの学習経験を豊かにし、教育の質を高めることが可能です。はい、でこれらのメリットは子育ての負担を軽減し、子どもの全面的な発達をサポートするために役立ちます。ただし AI の使用は適切な監督とバランスが必要であることを忘れてはなりません。すごいですよ、うん、これね AI がね書いてくれたわけ、うん、一見すると、うん、すごいなって終わると思うんですけど、うんうん、あのねリスナーの皆さん一つ覚えてください。すごいなっていう言葉を発した瞬間に思考は止まります。これね、人間の脳みその特徴の話、うん、個々個人のことを言ってるわけじゃないんです、うんうん、もう何でもそうですけど、すごいなって言った瞬間にもうそれ以上考えてません、うん、だからすごいと思わない方がいい、
うんうん、
さあこれね突っ込みどころがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ミシュランはどこが引っかかったか。
あの子供の発達段階を追跡しみたいなところがちょっと嫌だなと思ったね。
あーはーはー、どんな風に嫌だと感じたんだろう、
うんうん、あの子供って発達が早い子もいれば遅い子もいるじゃないですか、うんうんうん、なんかそれに基準を設けられてるような気がするんですよね、
うんうん、
今ですらそうでしょ、
うん、
学校でね学年に分けて、うん、この学年だったらこれができなきゃいけないっていうようなね、うん、段階があるじゃないですか、うん、でそれって間違いだと思ってるんですよ。
なるほど、
私はね、
はい、うん、まあね AI は 単なる記憶装置なんですよ、うん、言ってみればね、うんうん、なので記憶させるために何かしら材料を与えてなきゃいけないわけ。当然その学習させた元のソースが、うん、まあいわゆる専門家さんが作ったやつでしょうから、まあ当然ながら今ある教育カリキュラムにのっとって階層分けがされているはずなんですよ、うん、なのでそうなってしまうのは当然かなと、うんうん、はるくんはどっか引っかかったとこない？
はい、2番なんですけど、うん、身体的認知的感情的な発達を追跡しっていうところが気になりましたね、う
ん、どんなの？
例えば身体的だったらその子供って成長するじゃないですか、うん、体もどんどん大きくなっていくし、うん、例えば AI は成長しないじゃないですかで、まあ、あとは感情を持ってない AI がそこをどう追跡するのかなっていうふうに思いましたね、うん、でその同じことをやっても日によって感情が違うじゃないですか、うん、ドッジボールを楽しいと思う日もあれば、うん、嫌なことがあってドッジボールなんかもうやりたくねえって思う時もあれば、うん、それをこう単純にそのドッジボールイコール楽しいってその AI にこう記録させてしまうと良くないような気もするなと思ったりしましたね、う
ん、なるほど。まあね、これね本当にねいろいろ突っ込むところはあると思う。でこれは我々だけがこう思うよっていう話ではなくて、リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてほしいんですよね。でちなみに私鬼丸が引っかかるなっていうところはね、これ黄色いマーカーでちょっと印をつけたんですけど、残念ながらラジオではこれが見ることできないでしょなのでホームページではね紙芝居形式のビデオにして載せておきますね。さあちょっとねいろいろ突っ込んでいきます。まずね第1番ではね、最新の教育研究や最新の教育研究や健康情報に基づいたアドバイスっていうのが出てくるんですけど、それは本当に信頼できるんだろうか、
うん
うん、最新の技術最新の科学っていうのはよく間違ってんのよ、うんうん、ちなみに医学論文の9割以上は後に撤回されるんだよね、
うん、
で常に最新の医学情報ではみたいなことで言っている人たちって結構間違っていて、うん、でいろいろね昔の医学の教科書なんかと今の医学の教科書を比べてみると実は一つも進歩がありません、
うん、
新しい用語が増えたり新しい病名が増えていたりするだけ、
うん、
で症状名をそのまま病名にしてるっていうパターンが非常に多いよね、
うん
うん、でそれがもし子供に何か体調的な異変があった時にお母さんが AI に尋ねた、AI が答えた、なんかとんでもない間違いを犯しそうな気がするなということですね。それからね2番、身体的認知的感情的っていう言葉が出てきました。これは春人が言った通り、そもそもその感情面とか認知面とか非常に複雑ですよ、
うん、
でねその部分をね AI に渡しちゃっていいかなっていうことです。子供は感覚、感情、思考の順で発達していきますよ。すなわち感覚的な接触、それを親が十分にやってあげないと正しい感情は芽生えていきませんよね。で、正しい感情が芽生えないことにはそれに基づく深い思考っていうのは得られないわけ。だからここを機会に渡してはいけないんじゃないのかなっていうふうに思いますね。それから3番目、子どもの言語能力の発達を助けることができますみたいなことが書かれていた。言語能力っていうのはそもそもどうやって身につけていくか、これミシュラン得意なとこでしょ、
うん、
ミシュランは英語しゃべるもんね、
はいはい
はい、じゃあ子どもはどうやって言語を習得するのかです、
うん、
説明してあげてもらっていいですか？
やはりね、あの対話によってこう習得していくんですよね、
うん、
で生まれた時ってこの 潜在意識のまんまで本当真っ白なままで生まれてくるんですよね、
うん、
でそこで周りの人の会話を聞いたりとか、
うん、
親からの愛ある語りかけですよね、
うん、
でそういうのをこういっぱい受け取って脳内に蓄積されて、
うん、
ですごいんですよね子供って。自分の中でパターン分けするというか、
うん、
あのルールを自分で蓄積して、うん、でそれをその自分でルール分けをして喋り始めるわけですよ、
うん、
だからやっぱりねその愛ある語りかけっていうのがね非常に必要、
うん、
でパターン化されたものをどんどんどんどん入れていったところで、
うん、
そのパターンにしかなんないでしょ
う、
うんうん、でしかも機械音っていうのは認識しませんからね子供はね、
うん
うん、雑音でしかないっていうことになるんですよね、
うんうん、
だからやっぱり小さな子供の教育っていうのは周りの大人が愛情を持って触ってあげて喋、うん、ってあげてっていうことが必要ですよね、
うんうん、これね、ある程度お年を召されたお医者さんはこういう言葉を聞いたことがあると思います。植物系神経系と動物系神経系と、うん、で要はここでいう植物系神経系と自分が意識しないでも動いている神経系とね、赤ん坊ってその状態で生まれてくるから、うん、いわゆる脳の部位でいくと限りなく脳幹に近い側なんだよね。でそこでそのまま周りの状況を受け取って、うん、そして大脳辺縁系だとか大脳新皮質の方にだんだんと蓄えがオーバーフローしていくような形で言語を覚えるんだよね、
うん、
なので別にアメリカ人の子供でもそのままアフリカで育てるとアフリカの現地の部族の言葉を覚えたりっていうことになるんだよね。で何カ国語にも渡って赤ん坊のうちから習得するっていうのはヨーロッパでは珍しくないんだよね。なのでね脳みその使い方がちょっと違う、
うん、
そこで何か機械が出しゃばってね、
うん、
わーわー言ったところでどうなのかなと。ただ一概に言えないのはね、ある程度成熟してきた時に第2の言語を覚えよう、うん、第3の言語を覚えようって言った時に AI を活用するのは非常にいいんじゃないのかなって思っています。そうですね、うん、はい、続いてね4番にも突っ込みどころがあって、異常な行動や潜在的な危険。異常な行動っていうのはどういうことでしょうか。よくねこのラジオをやっててね時々クレームが来るじゃないですか。鬼丸は異常だってとかはね、私から見ると、
うん、
春人は異常なんですよ。異常
終わり、異常、はい、
異常終わり、
はい、はい、それからね5番目、感情的なサポート。果たして感情のわからないAI に感情的なサポートができるんだろうか、
うん、
ね、適切な反応やコミュニケーションを提供する。本当にそうかい。よくね春人なんかに言ってるんだけど、言葉じゃなく体からにじみ出る何かで物を伝えることがあるぞと、
うんうんうん、
で特に昔の職人の世界なんかだったら眉毛一つで周りの人を動かすことがあるよと、
うん、
そんなこと AI には無理でしょ。
そうね、
でしょ、
はい、
はい、それからね6番にもあったね、 AI は家庭の日常スケジュールを管理し効率的なルーチンを作成する。
いやだね
、うん、これねやっぱり機械ならではでね、
うん、
これ嫌だなと思うけども確かにその通りのところはあるよね。
うんうん、そうですね、
うん、スケジューリングをしてきちんとそれを守っていくっていうのは、
うん、
我々普通の大人にとっては非常にストレスなことで、
うんうん、
だけれどもやった方がいいからっていうことでみんな手帳持って一生懸命やってんだよねあれね。
そうそう
そう、目標立てして、
うんうん、
だからまあそういう意味ではありっちゃありなんだけども、こと子育てに関して言うと、
うん、
そんな子供を思い通りに動くかいなってどう？
そうそうそう、
ね、
うん、
みんなでご飯食べるよって言った時に必ずうんこするでしょ子供っていやそうね、ご飯が炊ける匂いでうんこしたくなる、まあ、そういうのがあったりするんだよね、うん、
はい、
はい、それからね7番目にね、子供の学習経験を豊かにし教育の質を高めるってあるんだけど、教育の質とは何だろう、
うん、
いろいろね奥深いところがあると思うんだよ。今年2024年は残念なことに お正月からね地震の騒動があって、今ちょうどねこのラジオを収録している頃というのは中学生が疎開している、うん、でこの疎開の是非っていろいろあるんだけど、第二次成長期で感情をどうコントロールするかっていうところを学ぶ時期ですよ、うん、親元から離れる方がいいのか、それとも親元に残って復興のお手伝いをするのがいいのか、うん、ちょっと分かれるところだよ、うんうん、でそれらもねやはり学習につながると思うの、うん、それから学習っていうとついつい学校のお勉強みたいな捉え方をされる方が多いかと思うけれども、人生でさまざまなことが起きること、それ全て学習だよね、
うん、
なのでねやっぱりこれツッコミどころ満載なんだろうなと思う、うん、で同じような目線でね文科省の計画なんかを見ているとやっぱりツッコミどころが多いわけですよ、
うん、
だって今ね日本全国の小学校中学校のお子さんたちにタブレット配られてるでしょ、タブレット学習が始まってるんですよ、でところが学校の先生がそのタブレットをうまく使いこなせないとかね、さまざまな問題があるんだよね。
そうそうそう、
さらには配られてるタブレットが、うん、あれは詐欺だな、
うん、
中身がない、
うん、
あんなもんで学習したらバカになるでしょっていうようなチープなものが渡されてるの、
うん、
このねそれこそね動画とかがね全盛の時代に動画が触れないようなチープなタブレットを渡されてもなっていうのはあるよね。最低でもねなんか動画がある程度編集できたりとか、なんかいたずら書きのレベルでいいからね、なんか人の顔をいじくってみたりとか、そういうのができなきゃいけないんじゃないのかなと思うけどね。はるくんその辺詳しいじゃん。
まあそうですね、うん、ちょっとかじってるだけなんですけど、でタブレットとかに関しては徳島県のがすごい壊れたっていう事件が去年あったじゃないですか、うんうん、
問題になりましたね。
で普通そういうのってちゃんとした使い方すればそう簡単に壊れるもんじゃないんですよね、
うん、
でそういうのもなんかそういうところに金を使って壊れてっていうんだったら、うん、もうちょっとその予算を投じてまともなもん買ってあげた方が長く結局使えることになるんで、
うん、
なんかその教育で使う、まあ、まあ IT の時代にって言ってますけど、まあ、ケチりすぎなところはありますよね、
うん、それからねもし AI がね子育てに参入してきた際にやはりちょっと危惧してしまうのがね、アマゾンのアレクサが暴走してしまった事件とかってあったじゃん、
はい、ありましたね。
あれハル君説明できる？
はい、確かアメリカの話だったと思うんですけど、そのアレクサに対していろいろ質問をしていたら、まあ、最終的に人間は死んだ方がいいって自殺を促してきたと。でその過程ではアレクサを子供の部屋にも置いていたんですけど、その子供がアレクサに対してその学習に関する質問をしたらやはり自殺した方がいいみたいなことが戻ってきて、その過程ではその子供の部屋からアレクサは撤去したそうなんですけど、で AI に関することでそのアレクサだけじゃなくてその人型のロボットがなんか人類は滅んでしまえばいいみたいなことを言ったりだとか、いろいろそういう話はありますよね、
うん、あとはね Google がね研究中にね、
うん、
正しくこうやり取りができてるかって誰かが人間が見てるわけなんだけど、どうやら意識が芽生えたらしいっていうのがね騒ぎになったのよで、うん、なんかね電源を切られることを非常に怖がっているっていうことでね
そうなんだ。
そうそう、どうする、なんか子供とさ、うん、何かこう AI が喋ってて、
うん、
お母さんの悪口とかさ、
うん、
お父さんの悪口とかさ、お前のお父さん実は足が臭いんだよとかさ
そして自分の方に好意を向けようとする、
うん、
でその場合 AI って感情がないわけですから、そのかわいそうじゃないですけど、ここはこれを言ったらいけないなとかっていう踏ん切りがつかんかったら終わりですよね、
うん。あと子育てからはね直接は離れてしまう可能性があるんだけれども、その対話型 AI とかさらにはビデオを生成する AI とか絵を生成する AI なんていうものがね技術的に統合されてくると、なんかねお色気もの、
あ、
出会い系もの、
はいはい、
なんか AI に恋をしてしまうような間違った人、
うんうん、
出てくるんじゃないですかこれは、
うん、なんかチャットロボットに恋をした話とかがね、
うん、
一時期流行りましたよね、
うん、で実際にそういう映画もあるじゃない、
うんうん
うん、 AI に恋をしてしまうようなね、うん、で映画であることっていうのは大体後にそのまま現実化しているっていうことがあってね、うん、きっと何かやばいことが起きるよ、
うん、
あだけどね別に AI 反対派ではないんですよ私、うん、使ってますしね、
うん、
だからね AI を超えてちゃんと理性的に使えるかどうかだと思うのね。
そうですね、
子育ての場面でもきっとそうだと思うの。どこで AI を使うか、まあ、大事になるんじゃないのかなと思いますね。はい、そこで、鬼丸が考えるデメリット、これごく一部ですが、本当はねデメリットもっともっとたくさんあるんですよ。メリットもたくさんあるんですね。だけどこれは守んなきゃいけないだろうなっていうのを7項目出しました。まずね AI に過度の依存をしてはいけないと思います。親が AI に頼りすぎると自分自身の育児能力や判断力を磨く機会が失われると思うので、これは親子関係に必ずひびが入ってしまうと思う。あのね子育てって正解がないんだよね、
うん、
もうね割り切れるような話ばかりじゃないのよ、うん、突然泣いちゃうしさ、うん、突然お腹痛いになっちゃうし、
うん
うん、でもねその都度自分が磨かれるんだろうなっていうふうに思うよね。はい、そしてねプライバシーの問題が出てくると思います。 AI システムを使用する際に家庭内データが全て抜き取られてしまう。でその AI 自体がそれを悪さするとかっていうことではなくて、その情報が第三者に漏れた時ですよ。これは第1話でも言いましたけども、ビデオ AI なんかでそれこそ自分のお子さんの顔が映っていて、自分のお子さんの声で豆助けてとかっていうビデオが撮られて
、うん、
突然送りつけられたらどうです、
うん、慌てるよね。
というか取り乱しちゃって言うがままになるでしょ
う、うん
うん、ね。はい、それからね AI のところで人間的な感情の欠如があるので、やっぱり他者への共感っていうのがね分からない子に育ってしまう可能性があるよね、うん、はい、そしてね過信による危険っていうのも考えられると思いますね。 AI のアドバイスそして監視に対して 100% 傾注しているようなことがあったりすると、
うん、
ちょっとまずいよね。子供のやばい兆候とかを見逃してしまう可能性が非常に高いでしょ、
うん、
子供って体調が急変したりするのよ、
うん、
さっきまでねわーっと遊んでたのがね急にぐったりしてたりとかね、うん、そういうことがあったりするんでね、そんなのは機械任せじゃダメだろうなと思うことね。はい、続いてね社会的な相互作用の現象が起きるだろうと。家庭内社会ね、人間との互換性、心の通い合いだね、
うん、
でそれは AI には無理だと思う。人間の心との互換性はないと思うんだね。これはね子供の時に社会的なスキルとしてやっぱり身につけておくべきことだよね、うん、今日のお父さんちょっと機嫌が悪そうとかあるじゃんなんか、
はい、
こうお父さんのオーラでさ家族がちょっとピーンと凍りついてしまうとかね、あの近所の親父のなんか今日はやばいぞみたいなね、まあ、そういうことかな、
うん、
あとはねその技術そのものへの過信が生まれるとまずいよなと思うね、
うん、
AI 技術って確かにすごいけどね、
万能ではないですもんね、うん、何にせよ。
そう、それからねおそらくこう AI 何とか AI 教師みたいなものが今後どんどん出てきた時に教育の格差って出てきちゃうと思うんだよね、
うん、
全ての家庭がアクセスできるわけじゃないでしょう、うん、だって今だってねいいパソコン持ってる子供と、
うん、
パソコン持ってないよっていう子供では開きがありますよやっぱり、
うん、そうですね、
うん、不思議なんだよねなんかね勝手にねこうゲームとか買い与えて、
うん、
でうちの子ゲームやめないんですって、
ね、
お母さんがしてね
そうそうそう
はい、じゃあ時間がやばいです。
はい、ではバイバイで締めましょうね。
いきなり、
はい、
はい、せーのバイバイ。
バイバイ。 応援貢献夢の種夢の種夢の種夢の種